おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。6月9日木曜日、時刻は10時32分を回りました。おはようございます。さあ今朝もね、まだまだ、梅雨真っ只中、もうね終盤に来てるかなと思いますけど、本当今年の沖縄はよく雨が降りますよね。びっくりだなと思うほどね、今年は本当降ってるなと思いますが、昨日ね、私結婚式の司会のお仕事で、名護に行く予定があったので、朝から名護に向かってました。そこでいつも高速をねやっぱり使うんですけれど、朝ですよ、7時15分ぐらいだったかな、朝の7時15分、もうまさに通勤時間ですよね。その時間帯に西原インターに乗ろうとしたら、この高速のね電光掲示板、高速道路の情報が記されている掲示板がインターに入る前に出ているの分かりますか。その表示に西原インターから南インター、事故のため渋滞4キロって記載されてるんですよ。もうこれ見て私びっくりして、もう数分だったけど、インターに乗る前にこれは高速に乗るべきか、それとももう下から行って普通の道を通って沖縄南まで行くべきか、数分すごく悩んだんですよ。だって渋滞4キロですよ。もうね、今まで 1,2 キロはありますけど、4キロは経験なかったので、果たして4キロ抜けるまでにどれだけ時間かかるんだろう、わかんないので。だけどこの通勤時間の沖縄市方面の普通のこの道がね、どれだけ、混むのかも私わからなかったので、どこに行くにももう賭けだったんですよ。名護に着かなきゃいけないから、必ず北方面には行かないといけないけど、どうしようって悩んだけど、もう高速乗ろうって高速乗ったら、本当にね、西原インターから半分ぐらいまでかな、過ぎたあたりから本当に渋滞、そして南インターの途中までトンネル方面までずっと本当に渋滞、約ね45分ぐらいは渋滞にはまりましたね。だいたい西原インターから乗って巨大インターって1時間ね、まあ行かないかぐらい、1時間ぐらいかな、着くはずなのに45分ぐらい、もうまだ南インターですよ。めちゃくちゃ焦りましたけど、私ね大げさかもしれませんが、この名護に現場入るときは2時間前に出るんですよ普段。みんなに早すぎでしょって言われるけど、本当にこういうことがね稀にあるんで、もうそれが怖くてですね、昨日も同じように2時間前ぐらいに出たので、もう時間では大丈夫、結局ねもう巨大インター過ぎたのも、それから、まあ、トータルしては1時間ちょっとかかりましたけど、ただ時間には本当に余裕持ってちゃんと入れたので、よかったなと思いました。もうね、北部へ向かう方とか高速使う方、朝のこの通勤できっとね気持ち分かる方いるんじゃないかなと思います。本当にもう雨だし、やっぱり高速はね何があるか分からない、長距離のね車の運転は本当に何があるか分からないなというのは、昨日初めてここまでのね渋滞は初めてだったのですごく痛感しましたね。これからも大げさですが2時間前に出発したいと改めて思いました。 でも無事着いてよかったです。さあ今日もね雨ですが、運転には気をつけてね、皆さん安全運転で移動してください。それでは今日もお時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、あるドラマを少し紹介したいなと思います。先週からね始まった、フジテレビ系列の全国ネットで放送されているドラマがあるんですが、僕の大好きな妻というドラマ始まったんですが、見た方いらっしゃいますかね。本当にね先週から第1話がスタートして、どういったドラマかと言いますと、奥さん、この大好きな妻が発達障害の特性を抱えている、そういったドラマになっています。またこのね妻役、主人公の、妻役が桃色クローバー Z の桃田かな子ちゃんがね、主役で連ドラ初主演というそういったドラマにもなってるんですけれども、新婚夫婦のこの夫婦のね、ラブドラマなんですが、愛する人に発達障害があると分かったらっていうテーマにしたラブストーリー、そういったドラマがね先週スタートしました。私もね、この放送を見る前に予告で CM か何かで見て、すごく興味があるなと思って見たんですけれど、こうなんだろうな、全国ネットでね発達障害をテーマにしたドラマがこう全面的に出るのってあまりないかなと思うんですよ。例えばドラマのこの何かの役の中に発達障害の特性を抱えている役柄の人が、まあ、脇役で出ているなとか、あと何か障害を抱えているそういった特性がある、役柄として見られるドラマはあったんですけれど もう今回のこのドラマ自体はもう妻が発達障害の特性を抱えている、その妻を、この旦那さんは新婚ですよ、一緒に結婚してその後に診断を受けて、奥さんに発達障害があったということを知らされるんですよ。そういったね、大人になって気づく発達障害って今も多いじゃないですか。そういった中でね、今回こういったドラマが放送されているんだなと思って1話見たんですけれども、すごく分かりやすかったですね。この妻役のかな子ちゃんがこう演じているのもどちらかというと忘れっぽいとか、あとコミュニケーションは取れるんだけれども、この話の会話がねあまりうまくいかない、なので相手の聞いている話に答えずに自分が考えていることを話すから、あまりねこう会話がうまく成り立たない。もちろんこの旦那さんも、この子はいつもこうだから、この子のいいところだって今までは見てたんですけれども、改めてやっぱり診断を受けて発達障害の特性がありますよ、傾向がありますよって言われた旦那さんからすると、今までの考えが180度やっぱりガラッと変わっちゃうんですよね。不思議だなとやっぱ思いますけど、やっぱ人間ってね今まではこういう性格なんだとか、関わっている、もちろん 愛する人には、人よりは忘れ物が多かったり忘れっぽくて慌てんぼうで、でもこれがすごく可愛らしくてこの子なんだよってとてもね受け入れやすい部分があったけども、そこに発達障害の特性とかっていうこういった診断をつけられるだけで全てが受け入れられにくくなっちゃうんですよね。第一ではやっぱ旦那さんもそうでした。奥さんをすごく可愛いと、こういうのもひっくるめて可愛いと思ってたけれども、やっぱり受け入れられない。でも妻役のこのかなこちゃんはすっきりしたっていうね、診断の結果を受けて、あ、私って変じゃないんだ、こう脳の、 あの部分の何か不具合だとか脳に障害があってこういった行動になってたんだという何かね気づけた部分、改めて自分を知れたというところですごくほっとしたっていう、そういったね表現をしていたんですよ。だからやっぱり本人にとってはね、この周りとのあまりコミュニケーションの取れない部分、そういったみんなと何か自分は違うんじゃないか、自分は変なんじゃないかとか、そういったものがねマイナス要素になりつつあるものが一つ結果を、下されることによって、人によってですけど、今回のこのドラマの主人公はとってもほっとした、あ、私は私でいいんだなって改めてね、思えたっていう、そういったね表現をされてました。そしてねその表現をしているからこそ旦那さんもこうちょっと肩に力が入っていたけれども、あ、そうだよ、障害があるかもしれないけどこの子はこの子に変わりないんだっていうところに、またね、思考が変わって、全て受け入れながらっていう中で、うまくいくような1話じゃないですか。だけどちゃんとねこれ連ドラなので、2話3話と続きますよ。なんとねこの1話の、最後の終わるところが結婚指輪をプレゼントしたんですよ。もう私予想つきました。もしかしたら指輪をなくすんじゃないかなと思ったら、案の定指輪どうしたのって聞かれて、もうこのね主人公の妻はねはっという表情で1話終わっちゃうんですよ。だから2話は指輪をなくしたところから始まります。もうこれもねやっぱりね悪気はないんだと思いますよ。忘れっぽいしきっとね大事にどこかに置いたのかもしれない、それが置いた場所を忘れちゃったとかいろいろね理由は様々かもしれませんが、そういった、僕の大好きな妻というドラマスタートしてますので、ぜひ見て、ください。沖縄ではですねもうこれ深夜 の土曜日のドラマなんですが、ちょっと検索すると今週だと、もう日が回経って12日の日曜日の深夜0時から1時間の放送となってます。なので土曜日の、土曜日から日曜日にまたぐこの深夜0時ですね、のフジテレビ系列で行ってます。僕の大好きな妻おすすめですよ。すごく分かりやすいし、この発達障害ってなんだろうってね疑問に思ってる方たちも見たら、ちょっとずつ分かりやすい内容なので理解しやすいかなと思います。そしてね、発達障害ももう分かってる、そういった特性をね分かってる子供にもいるっていう身近でね関わってるからこそ見ると、ああ分かる分かる、こういうことあるよねってちょっとまた共感する部分もね出てくるんじゃないかなと思います。今日は、先週見たドラマの僕の大好きな妻紹介させていただきました。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄。
つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ今日は曲を紹介しましょう。せっかくですのでね、先ほどドラマの紹介をしましたが、主人公の桃色クローバー Z の桃田かな子ちゃんの、つながりから、紹介したいと思います。桃色クローバー Z でココナッツ。那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般を行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。エンディングです。今日もお時間までお付き合いありがとうございました。なかなかね、番組でいつもノンストップで行っちゃうので、こうゆっくりエンディングを迎えることもね、ないんですけれども、今日はね少しゆっくりできながらエンディング迎えられたなと思いましたよ。いつもねゲストの方、お招きした時はもう会話もノンストップで一緒にね、進めていくので、あっという間にエンディング来ちゃいましたねなんていう話ばっかりなので、今日はちょっとゆっくりエンディング迎えられてほっとしてます。はい、こういった放送をね目指したいなと思いますが、今更ですがね。でもまあ、ノンストップで行くエンディングもぜひ、シャイニーレインボーならではだなと温かい目で見てくだされたから嬉しいなと思います。さあそれでは、もうね雨もまだまだ続きますが、お出かけする際は足元気をつけて、車の運転も気をつけて、お出かけしてください。また、来週10時30分番組放送しますので、このお時間にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。良い週末お過ごしください。天気が良かったらお出かけ行ってね。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りいたしました。